お相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして管理栄養士の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、まさかの質問スペシャル第3弾ということで、
挑戦ですね。
ねえ、でもそれだけたくさんの質問をお寄せいただいたということなんですけれども、
ありがたいと思います。
ね、内容も幅広く、はい、いただいておりますが、
いろいろ勉強になります。
あ、はい、そうですか。はい、今回はですね、さまざまなジャンルで寄せられたご質問をピックアップしていきたいなと思うんですが、はい、まずはですね、鼻血に関する質問ですね。
はい、
はい、これも結構ね、子どもはね多いかなと思うんですけれども、ね、お楽しけ西の FW さん、冬場になり鼻血がよく出るようになった、ただ乾燥からなのか、うん、芦野の SH さん、孫が小さい頃からよく鼻血を出すのが心配です、今3歳です、うん、というねご質問だったんですが、はい、鼻血は確かに見たらびっくりしますしね。
う
ん、
そうですね、血が出たっていうのはやっぱり、うん、ありますけど、
ちょっとショックはありますよね。うん、
あとよく出るっていうのもまた一つの悩みですよね。外来ではよく鼻血が出るんですよねっていうふうなお話は聞きます。
うん、
で、朝から出てますとか言うんですよね。それって枕とか布団とかにこう血だらけになってないですかって言うと、そうですそうですっていうふうな話になるんですよね。うんうん、ほとんどの鼻血がお子さんが無意識のうちにと指をこう鼻にこう入れてほじほじして、うん、そして鼻血になるっていうのが多いですね。うん、で、原因としては、鼻がこう乾いてるから乾燥してとか、うん、もうなんとなく無意識のうちにこう鼻に手がいって、鼻詰まってるからとか、そういうふうな形でなっていきます。ですから、外来でこう鼻なんか、見たりとかすると、こう指の完全に届くところに出血点というかかさぶたみたいなものがあって、あ、ここから出てんだなっていうふうなことが分かる場合も多いですね。なるべくこう鼻あんまりいじらないようにっていうふうに言っても無意識ですから、鼻の治療が優先になるかなっていうふうにして思います。
朝起きたらびっくりしますよね。
びっくりしますよね。
どこから血が出たんだろうって思いますよね。
そうですね。
で、この、ね、顔の鼻の周りが血だらけになってたら何が起こったんだろうってびっくりしますよね。
心配な鼻血っていうのもあるんですか？
そうですね。心配な鼻血は一体何かって言ったら止まらないものです。こればっかりはどうにもというところはあります。止まらないのには理由があります。一つは大きな血管みたいのが切れている、でそして止まりにくいとかっていうふうなことがまず一つあるかなと。でもう一つは血を止める要素、血液の中の血小板であったりとか、あるいは別の凝固させるもの、そういったものが足りなくて止まらないっていう場合、この二つに関しては問題があります。で、一つ目の方については耳鼻科の先生に見ていただいて、どこから血が出てるかということをきちんと見てもらう必要があります。二つ目の場合は病気としては結構重いものになってしまいますので、これは小児科に受診して、そのような要因がないかどうかの確認をする必要がありますので、この場合は必ず受診させてほしいと思います。あと大人の方は血圧の問題があります。血圧がぐっと上がったりとかするような場合とかではありますけど、大人の場合は、そういったこともありますけど、子どもの場合はほとんど考えなくていいかなと思います。
止まらないっていうのは時間どのくらいとかっていうのはあるんですか？
これもまちまちなんですけど、止める努力、例えばこう鼻小鼻のところを押さえてとかっていうふうな感じにして、だんだんこうドロッとしたような感じになってくるような感じであれば問題はないかなと思います。ドロッとしてるということは血が固まる要素があるっていうことになりますので。
なるほど。じゃあ、サラサラの方がちょっと怖いかもしれない。はい、ということなんですね。
はい、
はい、鼻血に関するご質問にお答えいただきました。はい、じゃあ続いては鼻の次は耳なんですけれども、はい、YK さんですね。はい、耳の奥に赤があるのは見えるけれど取っていいのかなと、病院で取ってもらうべき、取らなくても自然と出てきますか？同じく耳掃除に関しては昭和南の HY さん、いつも病院で耳掃除をやってもらっていますが、家ではどんな風にやるといいのか知りたいです、という、耳に関する、耳掃除に関する質問ですね。
そうですね。これも先ほどの場合と同じ、ちょっと耳鼻科の領域のものではあるんですけれど、一般的に言われていることでお話しすると、見えないものを追いかけて耳垢の掃除をしないこと ということですね、うん、無理をしないということ、うん、そして取らなくても自然と出てきますかというご質問だったんですけれども、大抵の場合はそうだというふうにして考えていただければいいかなと思います、
うん、
耳垢を取らないと例えば耳が聞こえなくなるとか、うん、そういうふうなこととかとは関係はないと思います。
小さい時にその耳鼻科に行って、はい、あ、なんか耳垢溜まってるねってガリガリってなんかこう専用の器具みたいなので、はい、すごい硬い石みたいなのが出てきたっていう、はい、ことがあったんですけど、はい、それやっぱ耳掃除不足なのかなっていう理解だったんですけど、そうではないん
ですね。そうではないです。耳垢の性質によるもんだと、私は理解してます。これも場合にはよりけりだと思いますので、場合によっては、耳鼻科の先生のお世話にならなきゃいけないっていう場合もありますし、うん、こちらの方からこれは耳鼻科の先生にこのことで言っていただいた方がいいんじゃないでしょうかっていうふうにしてお勧めすることももちろんあるんです、
う
ん、
じゃあ家ではその無理にやらなくてもいいということなんです ね、
そうですね。
無理にやってそれこそ耳の奥に傷をつけたりする方が怖いですよ ね、 すね、
はい、
はい。続きましてはですね、鳥取南の TS さんです、
はい、
真面目に悩んでいますが、男の子のおちんちんの皮って親がむくもんなんでしょうかと、
はい、
お風呂で頑張ってもできません、うん、赤ちゃんの時にやった方が良かったんでしょうか、
うん、
半年に一度は腫れて病院に行っています、うん、現在8歳です。なんか 痛そうな話ですけれどもね、はい、
そうですね。
この話題はたまにこう外来でも、うん、ご説明してことが多い話題の一つなんですけれど、うん、まあ、真面目に悩んでその通りだと思うんですけど、はい、チンチンの皮どう向くかって問題は、男の人女の人によって時々意見が違います。チンチンの皮をしっかり向かないといけないっていうふうに思うのはお母さんたちに多いです。
なんかそういうふうにした方がいいって聞いたんですよね。
そしてそのことをお父さん要するに旦那さんに相談すると、そんなのイビアっていう話になるわけです。ここでこれ大抵のお父さんお母さんの間でほぼ一緒の反応です。で、これ親御さんたちだけの反応ではなくて、実は女医さんと男の医者の間でもこう説明が若干ニュアンスが変わるようなところがあって、ここにちょっと男女差があるんですね。どういうところをまず大事にしなきゃいけないかという一つのポイントを挙げると、チンチンの周りにこう包皮っていう、皮のこと包皮と言いますが、そこの出口、包皮の出口、要するにおしっこは出てくところですけど、そこが狭すぎると、例えば針の穴ぐらいに狭かったりとかするとおしっこはすごく出にくい状態になります。で、出にくい状態になるということは、皮の部分がこう膨れて提灯のようになったりとかします。おしっこするときに見れたら見ていただきたいんですけど、膨らんでしまってこう提灯のような感じ
に、間におしっこが入っちゃってるってことですか。
そうですね、溜まってるおしっこは外に出にくいので、そこに溜まるっていうようなことになります。そうなった時に問題になるのは、そこが汚れやすくなるということと、そしてあとは逆流して感染のもとになるっていう、そういったことがありますので、おしっこが出にくい場合には通りやすいような状態まではチンチンの皮を剥いていくっていうふうな形にする必要があるっていうふうにして思っていただきたいと思います。これ病名で言うと新生包茎と呼ばれるものです。そういったものの場合には剥いてあげなくちゃいけないというような感じになります。で、一昔前まではこれは手術で解決する問題だったんですけれど、今はやり方があって、まあ、テンションをかけて剥いていって、そして薬塗ったりっていうふうな形になるんですけど、大事なのはいっぺんにやる必要がないっていうことなんです。だいたい1ヶ月に1ミリぐらい交代すれば十分っていう、ものすごいゆっくりな目標で、
1ミリですか、
1ヶ月で1ミリ ほとんど変わらないっていう感じぐらいでも、そのぐらいの感じでスタートされれば無理なくいけるような感じになります。まあ、それでもなかなかどうしても良くならないっていう時は、もちろん泌尿器科の先生にご相談するっていう場合もあると思います、
うん、
で、このお子さんの場合は半年に一度は腫れて病院に行っていますということは、うん、何らかのこう感染の元になっている可能性があるっていうふうにして考えますので、うん、病院に受診されることはもちろんなんですけれど、まあ、場合によってはそこは小児科受診してから泌尿器科の先生に相談っていうふうなこともあるかもしれませんが、うん、その前に包茎訓練とかをきちんとやった方がいいかなと思ってはいます。そういうふうに思ってこの文章は読みました、うん、
はい。
現在8歳になってますよね。
意外と、うん、年齢はまちまちです。もう8歳にもなったのにとか、
痛いんじゃないですか、すごくなんかこう
痛いのは赤ちゃんでも痛いです。年齢層は幅広いというふうに思っていただいた方が いいかなと思います。だから8歳だからもう 遅いのかなとか、そういうようなことでは全然ないです。はい、
まあ、この方病院にね、その半年に1回は行ってるということなんで、その向き方っていうんですか、やり方っていうのを教えてもらって、ちょっとやってみるっていうのも必要かもしれませんね。
そうですね、そのように感じました。
はい、聞いた話では、はい、多少血が出てもいいから頑張ってくれた方がいいんだよっていう話を聞いたんですけど、はい、そんなことはない。
そんなことはないっていうか、あの、血が出るほどにやらなくてもできるというふうに思っていただいた方がいいと思います。血が出たりとか傷ついたりとかすると、もう子どもさんも嫌がると思いますので、あの、そうなってくると親子関係が悪くなったりとかすることもあるかなと思いますので、あまり無理はしなくても徐々に良くなっていく可能性がありますので、それは正しいやり方でやればいいことかなというふうにして思います。
はい、ちゃんと中を洗わないとゴミが溜まるっていう話も聞いたんですけど、はい、毎回こう中を一生懸命洗わなきゃってことはないんですか？
基本的には先ほどの耳垢もそうなんですけれど、人には自浄作用といって、自分の力でこう汚れたものを外に出していくっていう、そういう働きがあるので、過剰にこすったりする必要はむしろないです。
はい、わかりました。これでもなかなかね、周りのお母さん友達の間で聞きづらかったりとかする話ではあるかもしれませんので ね、
話してるのが皆さんお母さん同士で話してるっていう
こと
も、
そうなんですよね。
すごい直子さんの質問の仕方が
いや、ちょっと疑問だったんですよね、私も確かに、はい、どうなんだろうと思って。はい、
分からない時に受診っていうのも大丈夫なんですか？
分からない時とは何ですか？
その向きか、なんかどれぐらいまでしたらいいのか分かんないっていう、
あ、そういう相談をしていただければいいと思います。
はい、小児科でいいんですかね？
小児科でいいと思います。はい、もちろん泌尿器科でもいいと思います。
はい、安心しましたね、直子さん、
ね、そうですね、はい、とりあえず何でも聞けばいいですね聞いてみたらいいんだっていうことが分かりました。はい、はい、では続いていきましょう。続いてはですね、花花さんです。
はい、
子どもの血液型はどうやって調べるんでしょうか、また調べておくべきなんでしょうかというご質問だったんですが、
これも結論から申し上げますと、調べておくべきかっていうふうに言われますと、調べておかなければならない理由っていうのは実はありません。はい、積極的に調べなければいけない理由というのはないです。よくあることなんですけれど、事故があったりとかした時に、輸血とかがあったりすると困るので、
はいはい、
血液型は最初から調べてあった方がいいっていうふうな話なんですけれど、基本的には輸血をする前に必ず検査はします。その本人の血液との血液型との適合がちゃんと合ってるかどうかいうようなことは必ず見ますので、あらかじめ血液型を知っていないと困るということは救急の事態では基本的にはないというふうにして考えていただければいいです。例えばこう遠く離れた離島で住んでる人もそんなに多くなくて、そして輸血も届きにくいっていうふうなところで、ある程度こう皆さんのこう血液型を分かってなくちゃいけないっていう場合には、血液型全員がこう調べてあってってどっかに保管されてるっていうふうなこととかが特殊な事例としてありますけど、そういうことでもない限り普通に生活してる部分では、特に釧路とかではすぐに調べなきゃいけないっていうふうなことはないというふうに考えていただければいいです。
ね、テレビドラマでね、よくありましたよね、こう交通事故でっていう時にお子さんの血液型は何ですか、とか言われて、なんとかですとかっていうのをイメージしてしまう、てるんですけど、そうではないということですね。
そうですね、
私も知らないから答えられなくて大変だと思ってたんですけど、そんなことはないですね。
そうですね、何かの機会で例えば採血をするようなことがあるとかっていうふうなことがあった時に調べたいっていうふうなことであったら、そのことを申し出ていただければいいのではないかとは思います。
一緒に調べられるっていうことですね。
このどうやって調べるっていうのは、もちろん病院で採血をして調べるということですよね。
他の方法はないと思います
ですよね。
昔どうやって調べたんでしょうね。私も自分の血液型って分かってたんですけど、それを親が病院に連れてってくれて、そして調べたっていうことではなかったんで、今ふと自分のことたちってどう、あ、年代バレちゃいますね、どうやって調べたのかなって。いや、でもそうなんです
よ、みんな知ってて当たり前になってたんですよね。
そうですよね、学校上がる頃には分かってますよね。
そうなんですよね、一斉に調べる機会があったんでしょうかね。
私は自分では記憶してます。病院に行って調べた記憶があるので、あるんです。小学生の時ですかね。でもだからみんなで一斉に調べたって覚えはない。 かこれはどうなって調べたのかわからないですけど、でもそれ聞いてたのが違ってたとか、そういうようなこととかっていうのはあります。
たまに聞きますね。うちの妹もずっと B だと思ってたのに O だったっていう。
そうですね。
何年も信じてたのにっていうのはありましたね。
ただそれによって。で例えば性格がどうかとか、そういうものが血液型によるものではないことが逆に分かるのではないかなと思います。まあ
ですよね、今までずっと血液型占い間違ってたってことになりますよね。
そうですね、
違うとこ見てたってい
うことですね。まあそれはあまり科学的じゃない話なので、それはお楽しみぐらいに思ってた方がいいのかなというふうに思います。
はい、それではですね、黒助さんです。3歳になったのに時々ですが夜泣きがひどい時がありますと心配ですというね、ご質問です。
ここに3歳になったのに夜泣きって赤ちゃんだけのものっていうふうなことだと思うんですけれど、そういうつもりでいたんだけどなかなかっていうふうな、そういうようなお話なのかなと思うんですけれど、実はですね、黒助さんのところと同様にですね、あるいはもっとですね、年齢が上になっても夜泣きで困ってるんですっていうふうなお話っていうのが実はたまたま聞かれるんですよね。これは実は意外とたくさんいらっしゃるというふうなこともあります。夜泣きの元が何なのかについてはいろんな場合があるでしょうけれども、これもかかりつけの先生に相談されてもいいのではないかなとは思います。飲み薬が効いたりする漢方薬みたいな飲み薬が効いたりすることも多く経験されますので、それで本人もゆっくり、あるいは周りの人もゆっくり眠れるっていうふうな形なのであれば、それもいいのかなと思いますので、ぜひ相談してもらえればと思います。
それではですね、竹ママさんからですね、いつも笑顔のままでいようと思っていたのになかなか言うことを聞いてくれない子供についイライラ、その都度後悔の日々、自分の理想と現実のギャップに泣きたくなることもあります。イヤイヤ期の子供への上手な対応を教えてほしいという切実ですね。
でため息が出ますね。本当です。
もうこれは共感されてる方は多いんじゃないでしょうかと思います。これは病気とかそういうこととは全然違うことなのかもしれないですけど、みんなさんが共有にしているこう悩みなのかなって思います。
ね、竹ママさんだけじゃないよということです。
そうですね。
そうです。
そして、理想と現実のギャップ。
いや、わかります。
はい、こうしなってほしかったのにとか、こうしてほしいのにって思うのに限ってうまくいかないんですよね。
私も怒らない母になろうと思ったんですけど、それこそ同じですよね。いつもニコニコの母でいようと思ったけど、現実はそうはいかないですよね。
そうですね。
いかないですよ。
でもやっぱり子供さんの方からこう何かそういうテーマっていうか、学びのテーマ、親としての悩みのテーマをこう常に与えられ続けて、そして悩まされるっていうことは、もう皆さんそう思ってるのではないかなとは思うので、あなただけではありませんと。
ただ竹ママさんのそのギャップに泣きたくなっちゃうっていう、本当に泣いちゃうこともあるのかもしれないですけれども、あまりこう自分の中で追い詰められすぎてしまうのはあまり良くないかもしれないですよね。
ね、その時にやっぱり全部一人で処理できるっていうふうなことではないかもしれないから、他の人と共有したりするだけでもかなり違うんじゃないかなとは思います。皆さんここでもこの話聞いてるだけでうんうんって言ってるぐらいですから、ここにもう3人共感できる人が少なくともいます。
いや、後悔するってことはきっと真面目に考えて、して反省してっていうことをね、繰り返されてるんでしょうね。
もう自分はダメな母親だってこう思い詰めてしまわないようにね、そこだけちょっと心配だなと思ったんですけど、
こうね、人に話すことによって少しこうなんて共感してもらって、ほっとする部分とか、あ、みんな同じなんだねっていう、こういうのありますので、あまり悩まないで、
はい、竹ママさんだけじゃないです。
そうです。
はい、そうです。
ということです。はい、はい、他にもですね、いろいろと質問をいただいている部分もあるんですけれども、またちょっと改めてコーナーの中でご紹介をできたらなと思いますね。はい、はい、質問スペシャルという形では第3弾ここで終了とさせていただきますけれども、どうですか、さまざまな質問に答えていただきましたけれども、
いや、こうやってこうたくさん質問が来るってことは本当に悩んでいることが皆さんいろいろあって、あ、こん なことで悩んでるんだなとか、あ、これ同じ、分かる分かるっていうことがあったり、だんだん私も子育て世代とちょっとこう離れてくるある年齢でもあるので、皆さんどんどん質問だとか、ご相談とかありましたらお寄せいただけると嬉しいなと思います。たくさん質問ありがとうございました。
はい。
今回もいろんな質問をこうお聞きして、先ほどの話と同じなんですけれど、表に出してこう共有できると、あ、そういうことって思えることがやっぱり多いのではないかなと、そうじゃないものももちろんあるかもしれないんですけれど、表に出して、そしてお互いにこう解決策みたいなものをこう考えるっていうだけでも気分的には楽になるかなっていうふうなことを思ったことと、やっぱりどんどん幅が広がってきてるなというふうなことをちょっと質問を見ながら思っていました。それでいろいろこっちも勉強になったなというふうなこととか、もしくはこれからもちょっとこのことはテーマにしていきたいなっていうのがちょっとあったりとかしますので、これはこれからの放送の中で取り上げていきたいなと思いましたので、本当にありがたいなと思いました。
ありがとうございます。ちなみに年に1回こういう形で質問募集をしてますけれども、普段の放送でも何か疑問質問などありましたらね、お気軽にお寄せいただければなというふうに思います。
お願いします。
はい、
お願いいたします。
ドクターマーボーの質問広場、お相手はドクターマーボーこと小児科お質問クリニック須貝雅彦院長、そして管理栄養士の恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。